はい。
まあ、市議会反省会なんですね。反省会ですから、はい、まあ、やっぱちゃんと反省もしなくちゃいけないだろうっていうようなことで、これ収録しているのは2月の10日なんですが、まあ、これをですね、数回に分けて、お届けをしてるんですけれども、まあ、12月議会、うん、ですね。ここで、まあ、3人の議員もいますんで、一人一人、こう、ちょっと反省というかね、振り返ってみたいなと思うんですけども、新市長の。
そうですね、園田市長の。
園田市長のね、
最初の
審議会でですね。
注目の、傍聴者多かったですね。
多かったですね、もう。
記録で、
そうそう、史上最高。
記録で。
まあ、市政73周年なんですけども、最高、過去最高、300名超えでしたよね。まあ、なんかこう、市長がやっぱり、こう変わると、こういう現象が起きるっていうのは、準備会言ってましたね。はい、前の。
でも本当、いいことですね。
いや、いいことです。本当ですね。議会の傍聴席はですね、うん、いつでも出入り自由ですね、うん、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。
生を見に来て、
生をですね、はい、ライブをですね、見に来ていただきたいなと思うんですけども、はい、じゃあ私の方から、
はい、
行きましょう。
でも攻めましたね。
攻めるなんかね、
最初ね、結構厳しい質問からスタートしましたね。
まあね、まあ市長変わったばっかでね、まあ負け組なんでみたいな、大変失礼いたしました。まあね、新しい市長さんになられて、そうですね、まあ。まあ、もうぶっちゃけ言うと、まあ選挙の時は別の方を私は応援をしてましたので、やっぱりこう対決姿勢になる議員と、まあそうでない議員とに分かれたのかなっていうことで、まあ僕も結構心配はされたんですよ。やっぱりあんまりね、感情的になるなみたいな話もされてて、ただやっぱりこう、一般質問、やっぱりこう、情熱もないといけないなとは思ってるんですが、やっぱりあとは頭クールにっていうようなことを心がけたつもりでですね、まあインターネット上で、もういつでも確認できるので、動画でですね、見ていただければなと思うんです。そうですね、結構対決姿勢だったっていう話はね、いろいろいただいてます。まあ最初の冒頭はですね、市長のマニフェストはマニフェストじゃないみたいなね、
うん、
話もね、しちゃいましたね、私ね。まあ、ただこれは私本当に今、
そうですね。
まあ、今でもそう思っていて、
本来のマニフェストの語源から
ですね。マニフェストが、本当に最初出てきた時の理念から、ちょっと今、ちょっと変わっちゃってるなっていうのはすごく感じてるんですよ。でそもそもじゃあマニフェストって一体何なのっていうようなことなんですけども、うん、で政治家が選挙の時にあれをやりますこれをやりますと、うん、そしてまあ言う内容が福祉を充実します、教育をねもっとレベル上げますっていうんだけど、じゃあ一体何をどこまでやるのかがよくわからない、
うん、
ですからそういった政治家が選挙の時に発信する公約に具体的な内容、うん、政治の数値目標ですね、政策の数値目標ですね、そういったもの、そしていつまでにやるかとか、財源はこれぐらい使いますよとか、とにかく詳しく書いていこうと、
うん
うん、要は数値目標、期限、財源、ロードマップ、
はい、
っていうんですけどもね、それを盛り込んで政策集を作ろうよっていうのがそもそもの、まあ、マニフェストなわけですね。
そうですね。
で、まあ、まあ、もうご承知の通り、書けるものと書けないものがあるっていうのはあるとは思うんですが、まあ、市長が出されていたマニフェストにはそういったものが盛り込まれてないじゃないかと。で、なのでマニフェストではないんじゃないかっていうような話をちょっとね、差し上げたわけです。まあ、市長自身もね、これは自分の考え方だと。だから、まあ、みんなのいろんな話を聞きたいっていうような話もね、されていましたので、まあ、ただ、市民の皆さんとの約束は約束でしょうから、まあ、それをまず、公約として、実現されるのも筋なんでしょうし、ただ、まあ、私も一市民としてというか、それはやるべきじゃないだろうっていうのは、もう実際にあります。今でもありますので、そういったものは、議会でしっかり、こう、まあ、追及というかですね、修正の要望ですね、これはね。
うん
うん、そういったものをちゃんとしていきたいな、っていうことを今でも思ってますね。で、マニフェストについてはですね、ただこれ、あんまりこう、詳しく書きすぎると、自分の政策を縛るっていう負の側面っていうのも確かにあるんです、これは。
うんうんうん、
確かにあるし、では、 ではですよ、あの選挙に、あんまり行ったことがないとか、政治のことはあんまりよくわからないとか、行政のことがよくわからないっていうような人がそれを見て、あの数値目標が並んでると。じゃあその数値目標はできて当たり前の数値目標だったり、もともと決まっているものだったら判断ができないですよね。
そうですね。
それやって当たり前じゃんっていうような人と、まあすごいこんだけやるんだっていうの、これはもう情報の非対称性というか、情報量のもうお互い、まあ不足なんでしょうけども。なので、僕もどちらかというと、マニフェスト的なものは少しちょっとこう、まあ、あまり、推進をするような立場からちょっと距離を置いているというようなのがもう実感です。これは実感です。やっぱりもうあの政治の仕事っていうのにこう色、まあ、数値目標も必要だなと思うんですけれども、あの選挙っていうのはその数値目標とかその政策で選ぼうってよく言いますけど、じゃあ政策がよくできてりゃそれでいいのかっていうのはよくわからないわけですよね。じゃあ本当に素晴らしい政策ばっかり並んでいても、それが本当にできるのかできないのかっていうものですよ。そしてその実行力があるのかどうか、これはもう選挙っていうのはそういった政策で選ぼうっていうんですけど、政策だけでは選べないと思ってるんです。もう人間力の勝負というか、そういったものを総合的に判断するものが僕は選挙だなと思うので、ちょっとマニフェストのちょっとこうその精緻な数値目標っていうのは少し、離れた方がいいんじゃないかなという気もいたしますし、ただやっぱり自分の覚悟を示すっていう部分では入れた方がいいのかなっていうようなところで、少しこう揺れ動いてるっていうのはもう事実です。事実ですね。はい。でまあその
質問ですね。
質問ね。まあ冒頭ね、その市長とこうやり合って、まあ僕は、まあそれはいっぱい質問の話なんですけど、ちょっと委員会審議のね、話をちょっとさせてもらおうかなと思うんですけど、これは本当にね、議会って一体なんだろうっていうことを改めて再認識させられたっていうか、政治の仕事って一体なんだろうっていうことですよね。まあ、政治っていう、こう単語を辞書で引くと、まあ利害関係の調整とか書いてあるんだけど、なかなかちょっとそれじゃピンとこないんじゃないかなと思うんです。で、対立する考え方ってやっぱりあると思うんですね。で、それね、落としどころをどうやって探っていくかっていうのが政治の仕事だと思っていて、双方の主張があるわけですよ。こうした方がいい。でもこうしない方がいい。でも、それを自分の思ってることをこっちが正しいんだからこうじゃなきゃダメだっていう、その自分の主義主張正義、自分の主義主張をずっと貫き通すっていうのも、それはある意味で、こう、まあ、いいかもしれません。いいかもしれないけど、でも反対の人がいるのに、それをずっとお互いがこう分かり合えない、主張をしすぎる、ずっと対立したままって、これ何も生まないわけですよね。もう基地問題のとか、まさにそうだと思うんです。で、まあ、そういうのはまあ、基地問題ってその国家の問題だけど、大村のこういう議案にも いろんなものがあって、政治っていうのはどうにかしてこの対立する二人の落としどころを見つけて、